キャッチザドリーム、ヘッドライナービジョンを叶える社長たち。
さあ始まりました。メイン MC、 中小企業の組織づくりコーチをやっています道又正人です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は各業界で活躍する経営者の方々をゲストにお呼びして、将来実現したいビジョンやそのために今取り組んでいることを伺うことで、中小企業の業績を上げるためのヒントになる情報をお伝えしていきます。
はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
さてね、本当になんか、相変わらずコロナっていうか、なんか僕ね、ほらコロナって冬ぐらいから始まったじゃないですか。
そうですね。
なんかインフルエンザみたいになんか夏になったら収まるのかなって思ったんですよね、さあなんか全然なんかひどくなっちゃってるような感じでさ。
そうですね、なかなかね、収まらないですね。
収まらない。だからね、みんなね、その世間でね、お仕事いろいろ影響あると思うんですけど、僕も今ね、これからまたしばらく社長向けにね、セミナーやっていくんですけども、やっぱね、完全にズームになっちゃいましたよね。
あ、そうですよね、そうなっちゃいますよね。
まあ、慣れてないっていうか、その、ズームだとやっぱね、伝えられるんだけども、相手がどう思ってるかっていう感覚が分かりづらくてね、正直やりづらい。
確かにこうね、対面じゃないので、こう雰囲気とかが伝わりづらいですもんね。
そうだ、正直あんまりまあなんか乗り気ではないんですけど、ズームやることはね、やっぱ地方から参加できるのはね、やっぱ嬉しいなっていうお声も聞いてるんで、そこら辺はなんかすごくやる価値あるなと思う感じですね。
ちなみにその道又さんのされるセミナーってどういったセミナーなんですか？
はい、そうですね、今回はですね、ズバリ最強のチームを作る法則っていうセミナーなんですけど、なんかね、いきなり大きいですよね、最強のチームってね。単純に言うと、やっぱコロナってほら、これまでになかなか経験したことないことですよね、皆さんね。
ないですね。
いきなり来ちゃいましたと。でいきなり来ちゃったから、業種によってはなんか全く違う対応策をなんかやっぱり対処しないと生き残れないみたいなね、そんな状態だったじゃないですか。
そうですね、
そこにはやっぱり本当にチーム力っていうか組織力、すごい強くね、しないと、やっぱ生き残れない、勝ち残れないっていうことでね。
そうですよね、やっぱなかなか会えない分、つながりがね、強いチームでないと乗り切っていくのも大変ということで。
でね、結構その、僕ほらチーム作り組織作りのコーチやってるわけですけども、ぶっちゃけて言うと、やっぱチーム作り組織作りってやっぱ人なので、その対象がね、簡単にやっぱ作れないというかね、ただやっぱそううまく、今この時代でもうまく乗り切ってるっていうかね、そういう企業さんってあるじゃないですか、そういう成功してるチーム組織ってやっぱある共通点があってですね、そのチーム作りの成功法則っていうんですか、そういううまくいってる、社長、センスもあるかもしれないけど、センスなかったらダメですかと、それ困っちゃうんでね。そういう成功法則をグッと抑えて、そこを皆さん中小企業のね、社長さんたちにお伝えしようと、そういう感じの、なんていうかな、内容になってます。
すごい楽しみだし、頼もしい感じがしますね、内容も。
ぜひぜひ聞いていただきたいですね。
そうですね。
そう、ズームなんでね。
皆さん日本全国から参加できますもんね。そして今日もですね、素敵なゲストがお越しいただいてるんですよね。ご紹介いたします。日本国内カンボジアで不動産会社を展開しているアンナアドバイス株式会社代表取締役の荒木アンナさんです。
はい、よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
荒木さんね、本当ね、以前2ヶ月前かな、ゲストに参加していただいたミュージカルを通してね、子どもたちの教育をされている、夏見さやかさんのご紹介ですね。
そうだったんですね。
今日ありがとうございます。
ありがとうございます。女性起業家同士ということで、やっぱりなんかこう相通じるものとかもやっぱり多くあるんですか？
そうですね、あります。
そしてすごい今ご紹介で日本国内だとカンボジアで不動産会社を展開されていらっしゃるということで、なんか今日はさらになんかグローバルなお話が、
いや相当楽しみと思いますよ。なかなか、なかなかそういうゲストね、いらっしゃらなかったんでね、そこにすごい楽しみだと思います。
本日どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、それではここで一曲お聴きください。牧野由依でシンフォニー。改めましてゲストをご紹介いたします。大手広告代理店セプテーニ株式会社入社後、その後 SBI グループを経て、2012年よりカンボジアの首都プノンペンの金融機関に勤務、2013年に独立し、日本国内カンボジアで不動産会社を展開しているアンナアドバイス株式会社代表取締役の荒木アンナさんです。
はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
ね、さてね、早速実はね、
はい、
やっぱその前回のね、そのご紹介者であるね、夏美さんから、まあ、ご紹介いただいたわけですけど、
はい、
まあ、本当打ち合わせちょっとズームでしたぐらいなので、僕も実はね、その仕事内容とか、
はい、
初めてね、まあ、詳しく聞く感じなんですけども、うんうんうんうん、まあ、そこら辺ね、ちょっとずつ伺っていきたいんですが、
はい、
まずね、この、まあ、どんなお仕事をしてるかってところで言うと、今一番近いってことってどういうことなんですかね。
はい、一言で言うと、まあ、不動産屋です。はい、
うん、
はい、で、日本とカンボジアに拠点がある、うん、不動産業者になります、うん、
はい、
で、国内の不動産もやってるんですけども、うんうん、どちらかというとそのカンボジアの不動産が得意としてまして、はい、はい、お二人はカンボジア行かれたことありますか？
国内ですね。
ないですかね。海外旅行がない。
カンボジアというとですね、まだまだあの地雷とかゴミの山といった非常に危ないあのイメージですね。
そうですか。
はい、持たれてる方が多いんですけども、
うんうんうん、
非常にあの投資のポテンシャルがあってですね、投資環境も良くて、で弊社がやってることがあの、まあ、基本的には投資案件の仲介ですね、
うんうん、はい、
で、まあ、コンドミニアムと言われる、日本でいうとまあ分譲マンションですね、
はい、
これのまあ大体1000万から3000万円ぐらいの物件を投資家のお客様にご案内してます。
おー、なんか実際に ね、 ね、その今手元にもあるんですけどね、はい、ラジオなんで見えないんですけど、あの本がね出されてましてね、うんうん、このカンボジアンナさんっていう、まあ、キャッチーなまたというかね、本当にまさになんかね、そのカンボジアのもう専門家というか、カンボジアの専門家などだな投資のね投資でね、さらにまたすごいのが、あの最近あの Facebook とかでも分かったんですけどね、それバリバリやられてる場合には、ね、2人もお子さんがいらっしゃるってね、
はい、うん、先ほどねお写真拝見したんですが、まあ可愛かった、
ね、
はい、
旦那さんがあれフランス
人、はい、フランスの人ですね。
すごい、
はい、2歳のやんちゃの男の子と6ヶ月の可愛い女の子が
いますね。ちなみにあのお名前は何ですか？
ルイとアリスですね。
可愛、はい、 い、 い、はい、確かになんか ね、 いいね、日本語っぽい名前だけど、なんかそっち系の名前と両方取れる感じですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、よくその子育てしながらこういうバリバリ仕事、うん、なんか大変じゃないですか？
そうですね、なかなか大変ではあるんですけど、
うんうん
うん、まあ、国際結婚だからこそなんか多分 50-50 にできるのかなっていうところがありますかね。はい、
あ、素晴らしい、
うん、うちの家計も全部半々なんですけど、おーおー、家事も全部半々で基本的にはやるようにしていて、朝の送り迎えもそれぞれ行って帰ってきてっていうのをやってるので、結構旦那さんの協力が比較的ある方かなと思います。素晴らしいですね。
素敵ですね。
いや、僕のね、かみさんにしょっちゅう怒られてますので、ね、もっと手伝いよって相当怒られてるんで、ね、結構時間割いてるんですけど、それでも怒られるんでね、
そ
うか、うまくやられてんだなって素晴らしいと思いますね。まあ、さてさてね、まあ、そういう、まあ、カンボジアの不動産会社っていうことでね、かなりちょっと一変変わったような、まあいいんでね、うん、仕事されてるんですけども、そこに行き着いたそのきっかけっていうのがね、どんなものだったんですかね、うん、
はい、私の前職がインターネットの金融グループで SBI という、うん、あの会社があるかなと思うんですけども、はい、そこを勤務してる時に、海外の投資環境を調べる仕事を兼務ですることになって、で当時私はあの海外の仕事をやってみたいなって漠然とした、まあ、どっちかというとキラキラしたイメージがあったんですね。で、まあ、いろんなあの東南アジアですね調べていて、シンガポールとかタイとか、うん、ベトナムカンボジアとかですね調べていて、うん、で調べていく中で、当時、まあ、これ2010年ぐらいなんですけども、一番思っていたのとギャップを感じたのがカンボジアだったんですね。さっきお伝えしたような地雷とかゴミの山とか、うん、そういうどちらかというと自分が担当している国々の中で一番行きたくなかった国だったんですよね、
うん、
で現地に調査で行ってみたところ、非常にあの何ですかね、ポテンシャルもあるし、そういった地雷とかゴミの山と基本的にはないので、うん、そういったところでまあ非常にポテンシャルを感じて、辞めて現地の方に移住しました。
はい、
移住されたんですね。
そうなんです。で5年ほどね住んでましたね。
あ、じゃあよりあれですよね、なんかその売る物件とかもね説得力あるっていうかね。
そうですね、
分かってますもんね、
はい、
あ、いいな、
はい、で、自分で初めて不動産投資を向こうでやってみたんですね、
うんうんうん、
でそれが、1250万円ぐらいで買った物件があったんですけども、それリーマンショックで止まってたんですね、
はい、
でそれが半年で2000万円近くになりました、
半年で？
そう、
うん、
でその時はまだ外国人がほとんどいなかったので、うん、あのまあ、そういったあの 伸びが非常に大きかったんですけども、まあ、それを自分で経験して、うん、これは非常に伸びるぞと、うん、はい、いうところで現地で起業したのがきっかけですね。
すごいね、まさになんかその当時 の、 そのお宝発見というか
そうい
う感じですよ、イメージ
で
ね。すごいいいな。あれですかね、僕ちょっと詳しく分かんないんですけど、不動産とかってなるとやっぱ資格とかが必要なんですよね、
はい、
そういった感じなんですかね。
はい、現地で不動産免許を持ってますし、あとは、2015年に、日本に本社を作って、日本でも宅建業者としてやってます。ただカンボジアの不動産を売るとか管理するために日本の宅建業は関係はないんですけども、やっぱり日本の不動産知ってた方が日本の投資家様には結構安心していただけるので、まあ、それで持ってよかったなとは思ってます。
そうですね、そっか、そう考えるとあれです、まんまあれですね、向こうから立ち上げて日本が後だったんですね。
そうです。
あ、逆に意外だった、僕日本が先で向こうがカンボジアとかと思ったんです、うん、そっかそっか、それまたいい意味でなんかあれですね、変わってるというか新しいですよね。
そうですね、
まあ、だからすごい興味ね津々なんですけど、ね、でもなんかそんなやっぱりカンボジアからスタートして、まあ、結構、まあ、お宝とは言ってもね、やっぱ未知の領域というか、まあ、そういう未開の地というか自分の中では行って、なんかやっぱり、まあ、そのなんていうのかな、ご苦労っていうのかな、ちょっと普段とは違うような苦労とかありました、その企業に対して。
そうですね、やっぱりカンボジア人がまだまだ、未成熟というか、まあ、1970年代まで、はい、ポルポトの大量虐殺ですよね、クメールージュっていうふうに言われますけども、当時800万人だったうち3分の1が亡くなってる国民なので、そういう知識のある人たちが全然いないんですね。で現地行ったらおじいちゃんおばあちゃん全然いないので、はい、一般常識的なものがまだまだ身についてない若者がたくさんいるので、スタッフの教育には本当にたくさん苦労してます
ね。なるほど、あ、そっか、スタッフさんたちね。いや、だってそもそもだって日本ですらこいつは失礼ですけど、なかなか社員教育大変なのに、まあ、より大変ですよね。
もっと
ね。これカンボジアって何語なんですか？
はい、カンボジア語がありますけども、まあ、私は5年住んでてほとんど話せないんです。もちろん、こんにちはとか、まあ、1,2,3 とか簡単なことは言えますけど、ビジネスは使えないんですね。で、英語が比較的通じる、国ですので、言葉は基本的に英語で大丈夫です。
そうかそうかそうか、はい、英語があればね、確かなんとかなんですね、
そうですね。
でそこでじゃあ現地もね、スタッフね、そのカンボジアの方何人ぐらい
入ってるというか、はい、カンボジア人3人ですね。
あ、3人、
はい、
で仲介でなんか日本人みたいな人が、
はい、日本人が、はい、おります。
そのカンボジアのそのメンバーたち、あ、カンボジア人の形っていうのもちゃんとそういうなんか不動産の投資とか、勉強してるか、お詳しいというか、
そうですね、だいぶ今彼ら2年ぐらいかな、なりますけども、投資だけじゃなくて現地では管理の方を結構やってるんですね、なので物件が完成した後の賃貸付けとか、
なるほど、
あとお掃除とか、はい、あとは民泊の運営とかね、いろいろやっていて、ね、はい、だいぶ力ついてきたんじゃないかなと思います。
いや、マジやばいっすね、すごいっすよ、なんかね、ほんとすごいなと思います、
はい、
ほんとね、グローバルっていうか、ほんと多様性ですよね、
そうですね、
めっちゃ活かしてるなっていうか、チーム作り一応昔んですけどね、やられてるなと思いました。さてね、今すごくやられてる方とかお聞きしましたけども、
はい、
まあ、今後のね、ビジョンっていうか、まあ、中長期でね、こんな会社目指してますとか、あるいはその、まあ、そういうとこを通じてこんな社会作っていきたいですとか、何かあればね、お聞きしたいんですけども、
はい、そうですね、カンボジアではナンバーワンの不動産会社になりたいと思ってます。あとはですね、まだまだ海外不動産投資っていうとですね、トラブルも多いんですね、はい、詐欺とかも多いですし、物件が立ちませんとかね、投資していただいた後に、資金が全部溶けちゃうとかね、そういうこともあるんですね、はい、そういったトラブルも多いですし、まあ、そういった意味からハードルがまだまだ高いっていう印象が日本人の方多いですので、まあ、もっともっと海外不動産投資を身近に感じてもらえるようになりたいなと思ってます。はい、
実際にはなんかどういうそのなんか日本人のね、そういう投資のこの物件を紹介する、
はい、
そのこういう層というか、こういうお客さんたちが結構なんかその、マッチするというか、
はい、
買ったらすごくいいよっていうのはあるんですかね。
あ、そうですね、投資には節税と、あとも本当に純粋にリターンを求める投資の大体2パターンに分かれてまして、カンボジアの場合は比較的プレビルドと呼ばれる新築ですね、建設途中のものを買うか、まあ、比較的新しめの物件を買うかという形になるので、どちらかというとリターン目的になります。で、 投資する場合は融資をほとんど使うことはできないので、はい、なのでキャッシュで1000万から3000万ぐらい の物件が買える方になりますので、はい、結構会社を経営されている方とか、うん、あとは法人で買われるとか、うん、そういう方がほとんどになりますね。
なるほどなるほど、はい、いやまさにね、そのね、このラジオを聞いてる方いらっしゃったらね、ぜひぜひそのアンナさんの、
はい、
ね、
ぜひぜひ
問い合わせていただきたいですね。
そうですね、
後でまたね、メッセージあると思うんですけど、うん、なんか最近また YouTube とかもね、
はい、
新しく始めたってことです
ね。そうですね、挑戦してます、う
ん、まさにチャンネル登録とかね、していただきたいですね。
はい、
それではですね、アンナさんにね、選んでいただいたリクエストの曲をですね、ご紹介いただきたいと思います。
はい、何でもやってみようよと明るい気持ちにさせてくれる音楽だからです。で最近ですね、2歳の長男が気に入っておりまして、歌詞にあるおおおしたい、2歳児ではこれ したいっていう言葉なんですけど、したいっていうんですね、はい、と言われても一緒にダンスをする曲です。で形容している時ですね、いろんな問題に遭遇、するんですけども、まあ、この音楽聴くことによって前向きな気持ちになります。シャキーラですね、ズートピアの主題歌で Try Everything。
はい、今日はですね、ゲストにアンナアドバイザーズ株式会社代表取締役の荒木アンナさんにお越しいただきまして、お話伺いました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
荒木アンナさん、まあ、アンナ社長っていうのね、まあ、これからアンナさんっていうのがいいですかね。
あ、その方が、
うん、なんか
多いですね。
そうですよね。改めましてね、じゃあそのアンナさん、アンナ社長、ね、はい、今日のこの参加してみてのちょっと感想とかね、いただいてもよろしいでしょうかね。
はい、普段ですね、オンラインで、うん、まあ、Zoom 使ってるんですけども、うん、セミナーをやっているんですが、うん、それはもう週1回とか2回とかやってるので比較的慣れてきたんですけども、うん、はい、こういうラジオ出演は初めてなので、うん、すごくドキドキしましたけども、うん、とても楽しかったです、
うんうん、ありがとうございます。
ありがとうございます。いや本当にいろんなにお話聞けて楽しかったんですけども、ね、さらになんと今 YouTube チャンネルも始められたんですよね。
そうですね、8月の15日からですね、はい、YouTube チャンネルスタートしまして、はい、新しい領域に挑戦をしてます。
YouTuber ですね。
チャンネル名とかってあるんですか？
はい、アンナ社長で検索していただければと思います。
いいです、アンナ社長。
はい、まさにね、チャンネルとかね、
うん、そう。ちなみにどんなお話をこの YouTube ではされてるんですか？
はい、企業とか海外不動産投資とか、うんうん、あとは国内不動産投資もそうなんですけども、はい、あとは、国際結婚についてですね、セキララに話してますので、
いやきっとね、女性はねそこも興味ある方、うんうん、多いと思います。
そうですかね。
結構憧れありませんか？あれ、私だけ？
いや、それ関してはあれですよね、一辺企業と国際結婚ってイコールになりづらいけども、うん、
はい、
本当にそのね、アンナ社長みたいな、うん、その人生を歩みたいというかね、はい、その人たちにはロールモデルっていうか、
うん、
なんかまさに、ね、両方手に入れたんですよね。ビジネスも、
そう言っていただけると嬉しいです、
うん、そういった多分かなり特殊な YouTube になると思うんでね、
番組にね、はい、そうですね、うん、なのでぜひアンナ社長で検索してこの YouTube チャンネルぜひ皆さんご覧ください。
お願いします、
はい、ではね、今日はね、すごく初めてというかね、
うん
うん、僕も今日初めてお会いしたんですけど今日はね、ご参加ありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、うん、ということで本当ね、素敵なお話いっぱい聞けましたよね。
いやちょっとね、うん、まあ、海外で仕事してる人いないわけじゃないですけど、
はい、
まあ、むしろ現地でね、しかも立ち上げたっていうのがね
すごいですよね。
ちょっとびっくりなぐらいの、なかなかそういう方いないんでね。
そうですよね、うん、なんかイメージとしてこう先に日本で立ち上げて海外にっていうイメージがあるところが逆ですもんね、うん、
そうそうそうそうそう、まあ、正直刺激受けますね、なんかね、うん、なんか日本でなんかだらだらやってないちょっと打ち上げなきゃなみたいな感じもなってきたんですが、
はい、うん、いやでも本当にこう女性がね今活躍する場が増えてきてるんだなっていうのを改めて感じたので、
うんうんうん、
ちょっと私もなんかいろいろ頑張ってみようかなってすごい思いました、うん、
それはありますね、
うん、
特にほら最近ずっと女性経営者っていうのをずっと、はい、ゲストお呼びしてるじゃないですか、うん、またこの 一つそのね一味違うというかね、うん、すごく影響、おそらくすごく憧れる女性起業家これからする方、うん、いっぱいいらっしゃると思うんでね。
そうですよね。
ぜひ本当にアンナさんをおつなぎしたいなって僕もいろいろ思いますね、
う
ん、
はい、きっとね、あの男性から見ても多分女性のこういうところは活用すべきだなみたいなところもきっと出てくると思うので、うん、絶対ですね、もちろんあの女性から見て男性のっていうのもあるので、うん、なんかいい感じにね、うん、いけたらいいですよね。
いいですね。また本当に今後もねこういったそのまた素晴らしい女性経営者ね来てくれたら嬉しいなと思います。
はい、はい、番組では皆さんからの感想リクエストを募集しています。川崎 FM のホームページにある番組へのリクエストをクリックし、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄にビジョンを叶える社長たちとお書きの上お送りください。
はい、ではね次回9月15日火曜日14時にまたお会いしましょう。それでは
See you!